キリストの弟子であり、神の家族の兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日も霊の家族として御言葉を分かち合い、神様からのメッセージを受け取っていけることを嬉しく思っています。今年の教会のテーマは一致と祈りです。祈っていると私たちはすごいことが起きていくということは、私たちもそれぞれ経験があることなのではないでしょうか。今日はそんな場面を一緒に読んでいきたいと思います。本日はコルネリウスとペトロの場面から話したいと思います。はじめに使徒言行録の10章1節から5節を一緒に読んでいきましょう。お読みします。さてカイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。ある日の午後3時ごろ、コルネリウスは神の天使が入ってきて、コルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た。彼は天使を見つめていたが、怖くなって、主よ、何でしょうかと言った。すると天使は、あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。今ヤッファへ人を送って、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。エイメン。ここは異邦人でありあるコルネリウスの祈りに神様が応えて幻を見せていくという場面ですね。そしてこの翌日、ペトロも同じように幻を見ていきます。続けて10章9節から15節を一緒に読みたいと思います。翌日、この3人が旅をしてヤッファの町に近づいた頃、ペトロは祈るため屋上に上がった。昼の12時頃である。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようになり、天が開き、大きな犬のようなものが四隅で吊るされて、地上に降りてくるのを見た。その中には、あらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていた。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい、という声がした。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると、また声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないとないなどと、あなたは言ってはならない。エイメン。この二つの幻は、神様の偉大な計画、異邦人の救いが成し遂げられる、という幻につながっています。祈っているペトロとコルネリウスを神様が幻を通して引き合わされていきます。異邦人はが救われるということは過去なかったことなので、この過程を通して神様が意図的にペトロとコルネリウスを導こうとしていることがわかるのではないでしょうか。祈っている二人に対してビジョンが与えられていきます。そしてこの神様のビジョンが世界を変えていくことになります。今日私たちも共に祈りの中を通して神様のビジョンを一緒にもらっていきたいと思います。本日は神様のビジョンというタイトルで共に一緒に読んでいきたいと思います。使徒言行録の10章34節から38節を共に読んでいきましょう。お読みします。ペトロ、コルネリウスの家で福音を告げる。そこでペトロは口を開き、こう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神がイエス・キリストによって、この方こそすべての人の主です。平和を 告げ知らせて、イスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなたがご存知ではないでしょう。あなたはご存知でしょう。ヨハネが洗礼を述べ伝えた後に、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。アメン。私は今日この聖句に本当にインスパイアされています。なぜならペトロがこのように語るからです。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。この言葉は今日私たちがどのようなものであったとしても、神様が私たちを分け隔てなく選び愛してくださっていることを感じることができる聖句だからです。この聖句はペトロとコルネリウスが出会った後に、コルネリウスと共にいた異邦人たちにペトロが向けて語った言葉でした。コルネリウスがどのような方であったかを少し見ていきたいと思います。先ほど読んだ1節から2節ではこのように書いてあります。コルネリウスはイタリア隊の100人隊長でした。彼は異邦人ながらにして信仰が厚くて、彼は一家揃って神様を恐れていました。そして多くの施しを行っていました。コルネリウスは異邦人でありながら素晴らしい信仰を持っている方でした。本日の一つ目のポイントはこちらになります。神様は分け隔てなさらない。神様は分け隔てなさらないです。先週説教で内見の新さんが伝えてくれたことでしたが、ユダヤ人と異邦人には明確な壁がありました。ユダヤ人は、異邦人はユダヤ人から犬と呼ばれる。神殿では異邦人の庭に追いやられてしまいます。そして今日はまずユダヤ人と異邦人にどのような壁があったのかということをより具体的に共に見ていきたいと思います。ユダヤ人、彼らは特別でした。旧約聖書の創世記の時代から選ばれた。モーセは神様から直接律法を受け取っていきました。旧約聖書の歴史として見ても、ユダヤ人は神様から選ばれている民であること、救いは自分たちのためにあること、それらを確信していました。ユダヤの受け継がれた血統であり、約束の民でもあります。生まれてすぐに割礼を受けて、律法を従うようにと幼い頃から教わっていきます。また文化的な習慣を守っていました。食事に関すること、毎週の礼拝、ユダヤの伝統なお祭り、そして毎週安息日を守っていくこと、これらはユダヤ人自身が、自分自身が選ばれた民であること、それらを証しして、そしてユダヤ人にとって自分たちが神様に選ばれた誇り高き民であることを表していました。ユダヤ人にとって自分自身がユダヤ人であるということは、当時もしかしたらパスポートのようなものであったかもしれません。パスポートはどのようなものでしょうか。パスポートは唯一の世界共通で使える身分証明書ですね。それは私自身が何者であるのかということを示すアイデンティティとなっています。そしてもう一つは、パスポートがなければ私たちは他の国に行くことができません。私たちが入国を許してもらうためのものです。 どういうことでしょうか。ユダヤ人にとってはユダヤ人であることが自分たちならではのアイデンティティであったこと、そして唯一御国に自分たちを連れてってくれるものだったのではないでしょうか。ユダヤ人でいることは神様に選ばれていることであり、特別なことでした。それに対して異邦人はどうでしょうか。ユダヤ人がこれほど特別であるとするならば、ユダヤ人は反対に神様から選ばれなかった民ということになります。パウロはエフェソの信徒への手紙で、異邦人であったエフェソの弟子たちにこのように伝えています。エフェソの2章の12節、またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神様を知らずに生きていました。異邦人は神様と全く関係のない人々です。その結果、異邦人はユダヤ人から、物心つく前から苦しい扱いを受けていくことになります。異邦人はユダヤ人から犬と呼ばれ、神殿に入れず異邦人の庭に集められ、ユダヤ人と話すこともできず、汚れたものと律法で記されたものを食すことになります。このような環境であれば、異邦人はどのような思いをしていくでしょうか。もちろん私が当時のユダヤ人だったらこのように思ったことかと思います。ユダヤ人とあまりに大きい格差を感じる、不平等である、このような扱いを受けている自分は惨めだ、恥ずかしい、諦めを感じていたかもしれません。誰しもがユダヤ人は選ばれた民、異邦人はそれ以外の人々だと思っていました。ユダヤ人も異邦人も全ての人が、これはもう誰も変えることができない現実である、そのように感じていたと思います。これは非常に悲しくて苦しいことです。しかし神様だけは全く違うビジョンを持っていました。それは異邦人にも救いが伝わっていくということです。そして世界中すべての人々が救われていく機会があることを神様だけが見てくださっていました。神様はどのような方でしょうか。神様は分け隔てなさらない神様です。これまであった概念すらも神様は完全に壊される方です。ユダヤ人だけが神様に招かれているところから、神を恐れる、そして正しいことを行う人は神に受け入れられる、そのような劇的な変化でした。神様は分け隔てなさらない神様です。この分け隔てるというもともとのギリシャ語の語源の意味では、襟好みをする、もしくはエコひいきをするというような表現が含まれているようです。神様は襟好みをされる神様ではありません。神様は誰かに対して特別扱いしたりエコひいきをされるような神様ではありません。そのようなことは絶対にしないです。旧約聖書でこれまでユダヤ人をどれほど選ばれた民とされていたとしても、ユダヤ人がこれまでどれほど律法の慣習を守っていたとしても、異邦人がどれほど苦しみを受けていたとしても、すべてが神様の前では関係のないことです。異邦人は割礼を受ける必要がなくて、ユダヤ人になる必要はもうありません。神様に選ばれる、そのアイデンティティは ユダヤ人になること、誰か特別な存在になるということでは決してありません。ただ私たちは神様を恐れて正しいことを行っていく、それが私たちのアイデンティティです。これは当時のユダヤ人にとってどれほど素晴らしいメッセージでしょうか。どれほど希望にあふれたメッセージだったでしょうか。今日神様は分け隔てなさらない神様です。今日私たちは時として当時のユダヤ人、当時の異邦人と同じような葛藤をしてしまう時があるかもしれません。異邦人のように自分はふさわしくない、自分にはできない、そのような劣等感、あの人には神様は与えるけど自分は全然与えてもらってない、そのような不平等さ、私のようなキャラクターではあの人のようにはできない、あの人のようにはなれない、そのような諦め、そのような思いを抱き、人と神様とに隔たりを作ってしまうことがあるのではないでしょうか。私たちは自分自身で誰かと比較したり、神様は襟好みをされている、そのように感じることがあるのではないでしょうか。しかし神様は私たちの隔てを完全に取り除かれます。私たちのアイデンティティも同じように、今日何かできることではなくて、神様が分け隔てなく受け入れて愛してくださっているということです。この聖句を読んだとき、私には真っ先に思い出したことがありました。それは私自身のバプテスマでした。私は聖書勉強をしている中で固くなで神様の愛を受け入れることが難しかったです。その根底にある思いは、私は弟子のように愛せる人にはなれないというような諦めでした。どうせみんなのようにはなれない、そのような卑屈さと、誰も自分には最終的に期待していない、まさに選ばれなかった異邦人のような思いがありました。しかしそんな私を信頼して期待してくれた兄弟のおかげで、今日私はここにいます。ある兄弟が私に言ってくれたことを私は一生忘れません。あなたは愛する人になれる。なぜなら私はあなたからもうすでに愛を感じているから。私のことを受け入れ、愛し、信じ続けてくれる兄弟姉妹がいました。そして神様は彼らと同じように、彼ら以上に私のことを信じてくれていることを感じました。自分自身の劣等感、卑屈さと今でも戦うことはあります。今でも私は自分はふさわしくない、自分にはできないと感じてしまいます。これは私が戦うべき悲観するプライド、そしてわがままさの罪です。なので私は今日この聖句を暗唱して本当に覚えていきたいです。神様は私がどのような状況であったとしても受け入れ、愛し、規定してくださっている神様であることを覚えて信じていきたいです。今日神様は私たちのことを受け入れてくださっています。私たちがどのような失敗をしたとしても、どのような過去があったとしても、今どれほど難しさに直面していたとしても、神様は分け隔てなく愛してくださっています。今日私たちは何者かになろうとすることをやめて、 誰かと比較したり羨んだりすることをやめて、神様に受け入れられていることを一緒に覚えていきましょう。神様のビジョンは、神様を求める異邦人一人一人に福音を述べ伝えていくことでした。神様、私たちのことを個人的に今日を愛してくださっています。そして同時に、神様は今日一人一人を愛することだけにとどまらない神様でした。神様は世界中に福音が伝わっていくという大きなビジョンがありました。文字通りに世界中の人々です。神様は今日この日本でも福音を述べ伝えていきたいと思っています。日本で福音を知っている人はまだまだ少ないです。しかし日本に教会があること、私たち教会姉妹、兄弟姉妹が集まって生き生きとしていること、新たに人が救われていること、それは神様の計画以外の何物でもありません。神様の思いとビジョンがすでに成し遂げられています。このことに本当に希望を感じます。ペトロとコルネリウスの出会いがあったから、私たちは今日ここにいることができます。そんな私たちが彼らのバトンを今日受け取って、福音のメッセージを伝えたいと思っていることは本当に奇跡です。異邦人たちに伝えたいという神様の思いが今日私たちに伝わっています。今日改めて神様のビジョンを受け取っていきましょう。神様を恐れて私たちは正しいことを行っていきましょう。私たちは多くの場合、神様を恐れるのではなくて、自分たちの状況や人を恐れてしまうのではないでしょうか。私たちは神様から受け入れられているのに、私たち自身で隔たりを作ってしまいます。しかし今日神様は私たちのことを選んでくださっています。今日共に分け隔てなさらない神様を信頼していきましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、神様がご一緒におられるです。改めて38節を一緒に読みましょう。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。アーメン。ペトロが続けて話されたことは、イエスがどのような方であったか、そして何をされたかということでした。この聖句の後では、イエス・キリストが十字架にかけられたことを話しています。十字架にかけられて復活されたということを話す前に、ペトロが伝えたかったことは、イエスが行った奇跡は神様がご一緒だったからということでした。英語だと Because God was with him、まあ、NIV バージョンではそういうことですね。なぜなら神様が共にいたからということでした。イエスは神の子でありながら、自分自身だけの力で奇跡を起こしたわけでは決してありませんでした。ペトロはそのように表現しています。イエスは神とご一緒におられました。どれほど神様と一緒にいたでしょうか。イエス自身ではヨハネによる福音書でこのように表現されています。14章の20節、かの日には私が父のうちにおり、あなたが私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなたにわかる。17章の12節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。 彼らも私たちのうちにいるようにしてください。Amen。ヨハネによる福音書の後半はこのようにイエスが神様とおられるということをイエス自身が多く表現されています。イエスは神様と共におられました。神様もイエスのうちにおられました。そしてだから神様は多くの奇跡をイエスを通して行われていました。今日私たちが信じている神様はイエスを死から復活された神様と同じ神様です。イエスは聖書の他の人に働いて私たちには働かれないという神様では絶対にないです。私たちは神様と共にいることで多くの働きを行うことができます。今日神様と一緒に働いていきましょう。神様が私たちに多くの奇跡を与えてくださることを信じることから共に始めていきましょう。神様は異邦人のコルネリウスに大きく働かれました。コルネリウスにペトロに対して使いを送ることをそのように導かれました。私たちも私たちにとってのコルネリウスを愛していきましょう。今日私たちにとってもコルネリウスのような人が必ずいます。私は確信しています。近年キャンパスで救われた人も今勉強している人も皆心の中で本当に人生で大切なものを求めていた人たちだったからです。人生において大切なものが何だか分かっている、自分の心を分かち合いたいと思って求めている人がいる、何か助けを必要としている人が必ずいます。そのような人たちに出会えるようにまずは祈っていきましょう。そして福音を述べ伝えていきましょう。もしかしたらペトロとコルネリウスのようにそのような人はまだ私たちにとっても出会っていない人かもしれません。神様が今年そのような人を私たちに出会わせてくれるように導いてくださるかもしれません。福音を述べ伝えることは私たちにとってチャレンジではなくて神様が働いてくださる機会です。具体的に今年1年を通して一人でも誰かを愛し抜いていきましょう。ぜひその人のことを頭に思い浮かべてください。その人のために毎日祈りましょう。そして実際に時間を過ごして愛していきましょう。私たちは一人一人すべてに私たち全員に機会があります。そして私たちは神様に新しいビジョンをもらっていきましょう。先週は全体研修会がありました。その中で成熟したリーダーシップ、長老のことが話されました。これは教会として本当に素晴らしいビジョンですね。しかし同時に私は個人的に若手として、若者をリードする者として、私が神様からいただいたビジョンは、私たち 若い世代が将来この愛する教会を担っていくビジョンを持っていくということです。私たち若い世代は将来もっともっと教会を愛していくことができます。もっともっと神様を愛して成熟して多くの人に福音を述べ伝えて教会を担っていきたいです。そのようなビジョンを今年改めて持って進んでいきたいと思います。神様は分け隔てなく私たちを愛し機会を与えてくださる神様です。今日改めてこのことを確信していましょう。いきましょう。今日私たちは選ばれています。そして神様は今日私たちとご一緒におられます。だから私たちは全ての働きをすることが可能であります。本日の説教は神様のビジョン、神様は分け隔てなさらない そして神様がご一緒におられるでした。今年神様のビジョンによって私たちの世界が大きく変えられていくことを心から楽しみにしています。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。